ございます。その後、いかがお過ごしでしょうか。暦の上では、すでに立春を過ぎておりますが、本日はとても寒く、雪が降っており、先ほど賛美しました賛美歌にありましたように、忍びて春を待つといった感じではないでしょうか。ただ、花粉が飛び始め、梅も芽吹き、着実に春が近づいていることは言うまでもありません。願わくば、戦地では、戦火が止んで平和の春が到来し、被災地では不安な日々に希望の花が咲く季節が来ることを心から待ち望みたいと思います。そして何よりもこの礼拝を通しまして、私たち一人一人の心に主の復活を覚える信仰の春が到来しますように切にお祈りしたいと思います。ところで、お正月を過ぎますとコンビニやスーパーのディスプレイは一気に変わります。今はバレンタインデーが大いに幅を利かせておりますが、少し前は恵方巻きだったのではないでしょうか。ちなみに恵方巻きは関西では以前からあったものの、関東ではここ十数年で定着したようであります。なお、恵方巻きとは切り分けられていない太巻きのことで、節分に特進人、失礼、祭特神という神のいるとされる恵方、すなわち、その年の十干によって決まる方向を向いて食べると、運を呼び込むとされているそうであります。もちろん、そんなことはないと思いますけれども。まあ、それをさておき、最近、新聞のコラムで次のような話を読みました。興味深かったので紹介いたします。まあ、それによりますと、ある方が小学生の頃、給食の際、先生から前を向いて食べなさいと叱られたそうです。すると、隣にいた同級生がその先生に対してこう言ったというんですね。先生、自分が向いた方が前なのではないでしょうか。自分が向いた方が前なのではないでしょうか。確かに私もかつて友達と喋りながら給食を食べていて叱られたような気がします。ただ、場合によっては、窓の外の景色を眺めながら、季節の移り変わりを感じつつ、給食を食べてもいいのではないでしょうか。それもある意味、前向きなことではないかと思います。考えてみてください。仮に、私たちが横を向いたり、あるいは後ろを振り向くことがあったとしましても、そこにしっかりと主なる神様を認めていくならば、そこにこそ、私たちの向く、そここそが私たちの向くべき前になるのではないでしょうか。主なる神様は私たちの向いた方向にいてくださり、そこに必要な恵みを備えていてくださるはずであります。恵方巻きではありませんが、私たち信仰者が向いた方向に主はいてくださるのであり、そこに必要な恵みを備えていてくださるのではないでしょうか。それこそが前向き、いや、上向き、恵方、究極の恵方かもしれません。ヨハネの福音書20章14節。ヨハネの福音書20章14節。彼女はこう言ってから後ろを振り向いた。するとイエスが立っておられるのを見た。マグダラのマリアが主イエスの墓を背にして振り返ったとき、そこに復活の主がいたのであります。箴言3章6節。あなたの行くところどこにおいても主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。詩編16編8節。私はいつも私の前に主を置いた。主が私の右におられるので私は揺るぐことがない。ぜひ私たちは自分が向いた方向においてこそ主を認め、また仮にそこがどこであったとしましても、その方向にこそ主をしっかりと見据えていくことをしてまいりたいと思います。そこにこそ主は、その神の摂理の御手、御業をお表しに、おら、お表しに、え、お、表しになるのではないでしょうか。本日は、ユダヤ人のペルシャ王妃として、その置かれた状況、その中で、彼女が向いた方向に示された神の摂理に応えた エステルの献身についてご一緒に見てまいりたいと思います。最初にエステル記について少しお話をさせていただきたいと思います。突然ですが、皆さんにクイズです。聖書クイズ。聖書66巻のうち、女性の名前がついていますのは、このエステル記ともう一つは一体何でしょうか？そうですね。旧約聖書のルツ記です。男尊女卑の風潮が極めて強かった古代において、ある意味、ルツ記、エステル記、その署名に女性の名前が冠されているということは非常に珍しいことなのではないでしょうか。また、エステル記には女性が主人公で、女性の名前がついているという特徴以外に、もう一つ驚くべき特徴がございます。それは、このエステル記には、なんと、神様という言葉や、神の名前が一度も出てこないという驚愕の事実であります。聖書なのに、神が一度も登場しない。事実、その理由から、このエステル記が、旧約聖書の聖典として認められるまでに、他の書物に比べて、時間がかかったという歴史的な事実がございます。しかしながら、このエステル記をお読みになったことのある方なら、お分かりのように、このエステル記ほど見えない神の働きをまざまざと感じる書は他にないのではないでしょうか。言うならば、エステル記は神を表舞台に登場させない、いわば神の摂理の物語なのであります。よく、行間を読む。ということを言ったりしますけれども、エステル記ほど行間を読むべき書はないのではないでしょうか。その行間に私たちは目に見えない神の御手、働き、すなわち神の摂理をはっきりと見ることができるのではないでしょうか。ちなみに、神という言葉が使われていないということに関しまして、歴史的に本書が書かれた際、神を公にできない状況があったのではないかとも考えられています。ここでは時間の関係上、これ以上深入りはいたしません。そして、本書、エステル記の背景となります、歴史的なことにも少々触れておきたいと思います。ちなみに、エステル記は、旧約聖書、歴史書の最後に位置するわけですが、まさにエステル記は、歴史書の、旧約聖書の歴史、すなわち、イスラエル史の最後の部分を取り扱っております。大変大雑把にたどりますと、イスラエルの歴史は、まず、原初時代。これはイスラエルに限定されない時代ですね。その後に、アブラハム、イサク、ヤコブの族長時代から始まりまして、やがて、ヤコブの時代にエジプトへ移住したイスラエルがモーセに率いられて迎える、出エジプト放浪時代。そして、モーセを引き継いだヨシュアの下で、カナン入国から王国樹立前の志士たちの活躍を含む、カナン入国、獅子時代。さらにその後イスラエルは、サウル、ダビデ、ソロモンと続く、いわゆる王国時代、特に統一王国時代を迎えるのであります。しかしながら、その統一王国時代も長くは続かず、王国は分裂、補修の時代へと移行します。北イスラエルはアッシリアに、南ユダ王国は新バビロニア帝国に滅ぼされ、補修されてしまいます。この時代が分裂王国、補修時代と言っていいかと思います。やがてそんなバビロン補修からイスラエルの民の一部が帰還して、エルサレムの神殿や城壁を再建したところで、旧約聖書の歴史は幕を閉じているのであります。本日のこのエステル記のエステルの生きた時代は、この最後の分裂王国、補修時代であり、時はたかもペルシア時代でありました。旧約イスラエルの歴史の後半から新約の時代にかけましては、まさに大国との関わりの中で イスラエル、ユダヤ人は翻弄されていくのであります。それらの大国とは、このような大国なんですが、まず、紀元前722年に北イスラエルを滅ぼしましたアッシリア帝国。ニネベがその首都でした。そんなアッシリアを滅ぼして覇権を握りましたのが、新バルニア帝国。紀元前587年頃に南ユダ王国を滅ぼし、主だったユダヤ人をその首都バビロンに連れ去ったのであります。それが、いわゆるバビロン捕囚です。やがてそんな新バビロニア帝国を滅ぼして、古代オリエント地域を制したのがペルシャ。このペルシャ帝国の王、クロス、正確にはキュロス2世がユダヤ人のエルサレム帰還を許したペルシャ王であり、またその70年、80年後のアハシュエロス、歴史的にはクセルクセス1世が、まさにエステルがその王妃になったエステル記に登場するペルシャ王であります。ちなみに参考までにその先の歴史を言ってしまえば、そんなペルシャを破ったギリシャが地中海沿岸を含む広大な地域を治め、その約400年間聖書は一切書かれておらず、この時代を旧新約中間時代、別名、聖書が書かれてないという意味で神の沈黙の時代などというのであります。そしてやがてそんなギリシャを破って当時の世界、地中海世界の覇権を握りますのがローマ帝国であり、その時代に我らの主イエス・キリストが人としてこの世に誕生するのであります。そして新約聖書の時代が幕を開けるわけです。さて、話をエステル記に戻したいと思いますが、エステル記に記されておりますエステルの活躍は今見ましたこのペルシア時代の話であり、ある意味、新バブルニアからペルシア支配に変わった後も、バビロンからエルサレム、ユダヤ、イスラエルに帰らなかったユダヤ人及びそれを取り巻く人々のエピソードなのであります。では、そんなエステル記の内容を、そのあらすじでざっとおさらいしておきましょう。エステル記は、アハシュエロス王の妃、ワシティの失脚から始まります。やがてその後を継ぐ新王妃に、なんと、ユダヤ人女性、エステルが選ばれます。そんなエステルの養父、モルデカイは、エステルのことが心配で、王宮の前を行ったり来たりするわけですが、そんな折、王の暗殺計画をしてしまいます。ただ、その方は、王にまで伝えられ、なんと事前に、その暗殺計画は食い止められました。しかしながら、この時点で、モルデカイには何の報いも、与えられてはいなかったのであります。そんなある日、神をのみ礼拝し、いかなる人にも頭を下げないモルデカイは、ペルシャの権力者、ハマンにも敬礼しなかったということで、ハマンの個人的な恨みを買いまして、なんとそれがきっかけで、ハマンはペルシャ帝国内のこの全ユダヤ人を皆殺しにする決意を固め、それを実行しようといたします。ユダヤ人絶滅計画。その事実を知ったモルデカイは、ペルシャ王妃となっていたエステルに、ユダヤ人絶滅作戦の阻止を要請します。当初、躊躇したエステルでしたけれども、最終的には、自分がエステルとして、このペルシャ王妃になったことの意味を考え、ユダヤ人絶滅作戦の阻止を使命に、まさに命がけで王と掛け合うことになるのであります。その結果、なんと、ユダヤ人虐殺計画は、中止されました。さらに、ある夜、アハシェロースは、寝付けず、宮廷日誌を読み返していたところ、モルデカイなる人物が、自分の暗殺計画を知らせ、未然に、それを防ぎ、自分自身の危機を救っていたにもかかわらず、何の褒美も、その、モルデカイにしてなかったことを発見しました。ある者に褒美を与えよう。ということを側近のハマンに相談したところ、自分がその褒美に預かるものと誤解したモルデカイ。それはそれは素晴らしい褒美を提案いたします。結果的には、そのハマンが考えた素晴らしい褒美は、なんとハマンに与えられるのではなく、憎きモルデカイに与えられ、しかもハマン自身はモルデカイを処刑するために用意していた杭にかけられて、最終的には処刑されてしまうのであります。このエピソードは、やがてユダヤ人の プリムの祭りとして今でも受け継がれております。イスラエルの民、ユダヤ人たちが異国の地で真の神を礼拝しようとするとき、そこには大いなる困難と戦いがありました。しかしそんな中にも神は摂理のうちに働かれる神であることを、本書エステル記は生き生きと語っているのではないでしょうか。エステル記は神を表舞台に登場させない神の摂理の物語なのであります。エステルがペルシャ王妃に選ばれたことも神の摂理ですし、モルデカイが王宮の前で王の暗殺計画を知ったことも神の摂理ですし、さらにはアハシュエロス王が寝付けぬ晩に宮廷日誌を読んだのも神の摂理なのではないでしょうか。一見しますと、この世ではあっさりと偶然の2文字で片付けられてしまいかねないことに、私たち信仰者は神の摂理の見て、摂理の働きを見ていくことができるのであります。あの人との出会いも、あの挫折の経験も、あの苦労の体験も、その背後に神の摂理があったことを私たちは決して見逃してはならないのであります。ところで、エステルがユダヤ人絶滅計画阻止に立ち上がったきっかけとなった言葉に改めて目を留めたいと思います。14節をご覧ください。14節の一番最後の部分で、モルデカイがエステルのしもべハタクを通じてエステルに伝えた言葉であります。あなたがこの王国に来たのは、もしかすると、この時のためであるかもしれない。あなたが、この王国に来たのは、もしかすると、この時のためであるのかもしれない。ここでモルデカイの言葉を多少とも拡大解釈して言えば、こういうことかもしれません。エステル、あなたがこの王国ペルシャに来たのは、ひいては、ユダヤ人がバビロン捕囚され、その子孫としてあなたがこの国に留まったのは、この時、すなわち、ペルシャ帝国内のユダヤ人虐殺計画阻止のため、つまり当時のユダヤ人も広い意味でペルシャの支配を受けていたことを考慮すれば、救い主イエス・キリストの誕生を脅しかねないユダヤ人虐殺計画の阻止のためであるかもしれないということであります。もしそうだとすると、ここにはまさに壮大な神の摂理があったと言わざるを得ないのではないでしょうか。繰り返しますけれども、このユダヤ人虐殺計画が阻止されたことに大きな神の摂理がそこにあったということです。東日本大震災において、その原発事故のゆえに、建造わずか2年にして新築の教会堂を捨てて流浪を余儀なくされた福島第一バプテスト教会の牧師、現翼の教会のアドバイザリー牧師、佐藤明先生、何度か直接お会いしてお話を聞いたことがありますが、なんと彼の誕生日は3月11日。ちなみに何を隠そう、震災支援に労を惜しまない小畑史郎先生も3月11日の生まれであります。そんな佐藤明先生は原発事故後、流浪の教会を導く中でふとこう思ったそうです。なんで神様は自分たちをこんなひどい目に遭わせたのだろう。なぜ私がこういうことをしなければならないのだろう。そんなある日、福島からは遠く離れたところで暮らす娘から手紙をもらったそうです。そしてそこにはこう書かれていたっていうんですね。ねえ、パパ。パパが福島第一聖書バプテスト教会の牧師に召されたのは、この時のためだったんじゃないかしら。パパ、頑張ってね。お祈りしてる。佐藤明先生は、その時、その手紙を読んだ時、自分に降りかかっていることすべてを神の摂理として受け止めることができたそうです。私たちにも、そしてあなたにも、誰にでも、もしかしたら、よりによってなんでこんなことが私に、と思いたくなるような状況があったりするのではないでしょうか。しかしながら私たちはそのような状況を単なる不幸な偶然として片付けてはいけないのであります。そこにはもしかしたら神がエステルに差し出したような壮大なスケールの神の摂理があるかもしれません。もちろん神の摂理というものは往々にして すぐにその場でわかるものではなく、後で徐々に明らかになったするものなのであります。故に私たちはある意味、先取りの信仰を働かせて、忍耐と希望を持って、困難の中にも意味を見出していく必要があるのではないでしょうか。もしかしたら、現在のあなたの困難は、今の納得いかないその状況は、とっととやめたくなるような苦労は、後にその意味を見出すことになる、その時のためであるのかもしれません。ある意味、人生はプロセスです。欠けある私たち自身の完璧な完成は、天の御国でのことなのではないでしょうか。ならば、この地上での歩みは、仮にその結実を全て目にできなくとも、神の摂理を背後に感じながら、自分にできる最善を尽くしていくことが大切なのではないでしょうか。この世の即席な人の評価ではなく、天の御国の最終的な神の評価、永遠の評価をこそ私たちは期待してまいりたいと思います。ところで、エステルは当時の、世界随一の大国ペルシャ帝国の王妃になりました。そしてその地位を守ることがある意味彼女の自己実現に他ならなかったのではないでしょうか。しかしながら、最終的に、エステルは自己実現のためではなく、神の御心実現のために、その命を使うことを決意したのであります。エステルは、自らの保身のためではなく、究極の主の召しに応える献身を選択したのであります。すなわち、ユダヤ人絶滅計画の阻止をこそ、その使命としたということではないんでしょうか。何度も見てますように、使命とは命を使うと書くのであります。さて私たちはどのようなことのために生きているでしょうか。もちろん目標を持って生きるという意味では自己実現も決して悪いことではありません。しかしながら私たちクリスチャンは神の愛を知った者としてただ自己実現のために命を使うのではなく、願わくばあのエステルのように神の御心実現のためにこそその命を使わせていただこうではないでしょうか。自らの保身のためではなく、主のために献身したいものであります。究極的なことを言ってしまえば、私たちがこの地上に人間として生まれたことの背後には、神の御心実現のための神の摂理があるのであります。そのことを私たちは、それぞれ今朝、改めて覚えたいと思います。最後にもう一人、神の摂理に生きた人物を見て終わりましょう。その名はヨセフ。聖書には主に新約聖書のヨセフと旧約聖書のヨセフが出てきます。新約聖書のヨセフはイエスの母マリアの夫ヨセフ。旧約聖書のヨセフはあのヤコブの12人兄弟の下から2番目のヨセフです。いずれも神の摂理に生きた人物ではないでしょうか。特にここでは旧約のヨセフに目を留めたいと思います。そんなヨセフは、親の偏愛、兄弟たちの憎しみに翻弄され、エジプトへと奴隷として売り飛ばされ、さらには主人の妻の陰謀で濡れ衣を着せられ、投獄されるという悲惨な人生を送ります。しかしながら最後には、彼の夢解きがきっかけとなって、彼はエジプトの宰相の地位にまで上り詰めるという、まさに波乱万丈の生涯を送ることになるのであります。そのヨセフが憎き兄弟たちと再会した場面で、呪いの言葉や文句の一つも言わずに、彼はこう言っているんです。出エジプト記45章5節。今、私をここに打ったことで、心を痛めたり、怒ったりしてはなりません。神は命を救うために、あなた方より先に私を使わせてくださったのであります。ヨセフもまた間違いなく神の摂理を生きた人と言えるのではないでしょうか。そんなヨセフの転機に生かされ、大いに用いられましたのが彼の夢解きの才能でした。かつての彼はそれをまさに自分のため、自己実現のために用いたのであります。ヨセフが子供の頃、両親や兄弟たちが自分を廃するという夢を解いたことを思い出してください。しかしながらその後の逆境の中で練られたヨセフは、謙虚にさせられたのか、その夢解きの才能を、ただ自分のためだけではなく、他者、すなわち、同じ牢獄にいた 調理官庁と検借官庁のために用いて、ひいてはそれがエジプト王、パロのために用いられたのであります。似て非なる言葉、才能と賜物。これはある意味私の分類ですので、国語や漢字の分類としては必ずしも正しくない可能性がありますが、これはあくまでもイメージです。その上で言わせていただきますと、私はこう考えます。才能というものは自分のために発揮するものである。それに対しまして、賜物というものは、読んで字のごとく、神から賜ったものということで、他者とこそ分かち合うものなのではないでしょうか。まあ、そのような意味で言えば、ヨセフは若い頃は夢解きを才能として発揮し、その後の紆余曲折で練られたヨセフは謙虚にそれを賜物、すなわち神から賜ったものとして喜んで他者と分かち合ったと言えるのではないでしょうか。調理官庁と検診官庁に語ったヨセフの次の言葉がそのことを如実に物語っています。それ、すなわち夢を解き明かすことは神のなさることではありませんか。さあ、それを私に話してください。願わくば私たちもその才能を自己実現のためにではなく、賜物として他者と分かち合うべく、神の皆のために、神のためにこそ用いようではないでしょうか。自己保身のためではなく、主への献身としてそれを用いさせていただこうではないでしょうか。ちなみに、エステルはその美貌ゆえに王妃になりました。ちなみに、美容を意味するエステは、もちろん、王妃として美容を欠かさなかったエステル、すなわちエステル家から来ているのであります。エステルからエステであります。エステはエステルから来ています。嘘だと思われた方は、エステル記2章12節をお見ください。エステル記2章12節。そこにはなんと、美容に6ヶ月、化粧に6ヶ月要したことが記されております。さて、話を美容から聖書に戻します。そんなエステルですが、彼女はその美貌をただ自己実現のためにではなく、むしろ他者の救いのために、神の御心実現のために用いました。私たちもその与えられている環境や賜物を他者のために、神のために用いさせていただきましょう。そのためにも私たちの背後に働く神の摂理に敏感でありたいと思います。この後、賛美歌第2編の188番を賛美いたします。その2節にはこうあります。君の魂をすべて捧げて、神の技のため努め勤しめ。神は人のように御子を与えて、君の立つことを待っておられる。君の立つことを待っておられる。神様はその愛する一人子をお与えになるほどに、私たち一人一人を愛してくださっています。そしてその愛と愛に応答して、今度はあなたが、私が神の愛を証しするものとして、神の御心を実現すべく働くものとして、自己保身ではなく、献身するために、今、立ち上がらせていただこうではないでしょうか。